どうしたかというと、いわゆる自分だけ見つめてほしい気持ちがまずあるからです。いわゆる自己愛なんです。自己重視、つまりあなたはあなたでこっちを見てほしい、あなたはこっちを見てほしい、お互いにそういう立場からアプローチするから、この夫婦関係のこじれが始まるって。これは夫婦の間だけではありません。すべての人間関係がそうなんです。いわゆる自分中心の自己愛によって始まるんだということです。このようにして小さなこと一つ一つがたまると、次は心を閉ざしてしまいますよね。簡単に簡単に心を閉ざしてしまいます。対話がなくなります。対話が切れてしまうと、その次はどうなるかというと、一人は人というのはこの話し合いが、心からの話し合いができなければ、その後は孤独に陥るんです。孤独、孤独を感じるようになるんです。いわゆる同じ屋根裏に住んでいても、いわゆる話し合いが心からできなければ、いわゆる孤独になる生活、孤独な生活を余儀なくされるということです。つまりこれは人間を耐えられなくさせる、耐えられないんです、この孤独には。アロ学者はこのように言うんです。孤独ほど恐ろしい殺人者はいない。孤独ほど、だから人は何かを求めるんです。何かを求めるんです。この孤独は人を殺すんです。心を殺すんです。いわゆる苦しめます。このようにして孤独を感じ始めると、その後は何でもかんでも否定的に取るようにします。自分だけ損するっていう、いくらいいことがあっても誤解して取ってしまいます。この感情が一日も早く解決できなければ、その人の心の毒になります。毒。その後は言葉がきつくなりますよね。きつい言葉が出てきます。そしてその言葉によって人を傷つけてしまいます。そうなると関係は取り戻せない、その悪い関係に走ってしまいます。聖書の第一テモテ 3-3節はこういう言葉があります。世の終わりの人の特徴はこういうものである。和解しないもの、和解しないもの、自分だけ損した、一回傷ついたといえば、いわゆるそれに対してお互いに歩み寄ることができないような存在となるという。つまり和解しなくなるという。心の中で相手を憎しみ、そして恨み続けるようになります。どんどん話し合いができなくなります。孤独になります。いわゆる寂しさの中に人を憎むような、本当に人生を損する、そういう生き方をするようになります。その後は聖書の箴言18章1節にこういう御言葉があります。己を閉ざす者は、己、いわゆる自分の心を閉ざす者は自分の欲望のままに求める、わがままになる。すべて優れた知性と仲高いするようになるって。心を閉ざすっていうことはどれほど恐ろしいことであるか、心から話し合いができないということはどれほど恐ろしいことであるかということを教えています。心を閉ざしてしまうと、その人はいい方向で行くことではなく、もっとわがままな人になります。実行中心的な人になります。身近な壁をどんどんどんどん作って、いわゆるその後は意地悪ような存在になってしまう。ある心理学者はこのように言うんですよね。心を打ち明けて話ができる相手が自分の周りに7人未満であれば、その人は何らかの心の病を持っているっていうことです。皆さん今数えてみてください。心から話ができる人が何人いるかということなんです。 心から話し合いすることがいわゆる大切であるということです。それでは心から話し合いをするっていう、対話するっていうのはどういうことでしょうか。それは愛の表現である対話です。愛の、自分の本当に愛を受けたいんですよね。自分も愛を人にあげたいんですよね。この愛の話し合いなんです。また関心を示す話し合いです。関心を示す、小さいことであっても本当に相手の心を読み上げて関心を示すことです。また重荷を担い合う話し合いです。重荷、人というのはそれぞれ重荷があるんです。それを担い合うことです。特に私たちアジア人は、西洋系はよく分かりませんけれども、アジア人の場合は話しなくてもただ通じるっていうのがありますよね。通じる、特に話しなくても通じるって、言葉で表現できなくても通じ合うものになるって、これは大切であるって、これらの話ができれば、これは心からの対話なんです。こういう話し合いができる人は人を癒すことができます。そして自分も癒されます。それではどうすればこのような話し合いができる人になれるかということなんです。どうすれば、一番大切なことは自分が話が通じるものになるために、通じるものになるために、この私たちの鱗が取れないといけないんですよ。目の鱗、霊的な目の鱗っていう、これ皆さん聖書の言葉ですよ。目の鱗が取れると、何かというとイエス様を通して神様に戻ることです。イエス様を通して神様に戻ることがいわゆる霊的に通じるものになる第一歩なんです。神様に背いたから神様との関係を回復すること、それが通じる第一歩なんです。つまり真実な交わりの主体である神から離れた私たち人間は神に戻ることである。愛の主体は神です。私たちは偉大な愛を持っていると思うかもしれないけれども、神なしの愛は本物の愛ではないんだということです。このようにして神様に戻って、神様とのこの深い本当の愛の交わりができれば、いわゆるその後は自分が愛が満ち溢れるから、人にあげてもあげても十分な愛があるわけなんです。いわゆる人とも愛の交わりができるような存在になるって。そして二つ目はその後お祈りをするって。お祈り、自分の力でできないのを神様ができるようにしてくださる方なんです。私たちは自分でいくら頑張ってもできないことがたくさんあるんです。しかしお祈りをすれば神様ができるようにしてくださいます。人を許すことであっても自分の力ではできないんです。しかし神様が許せる力をくださるとき、許すことができるんです。そして祈ると知恵と悟りが与えられます。そのことによって自分が変わります。まず自分が、そして自分が変わると相手を受け入れる自分がいるんです。今まではどうしても一言二言ね、受け入れることができない。だけど自分が神様との関係を回復して愛を持つものとなれば、人のちょっと見にくいことでもね、ちょっと傷つく言葉であっても受け入れる余裕が出てくるって。愛する力が与えられます。また自分の間違いを告白できる力も与えられます。自分が自分の間違いを認めるというのは大変です。認める力も与えられます。許すっていうのは大変なことです。この許す力も与えられます。またきつい言葉の代わりに優しい言葉を使うことができる力も与えられます。また相手より自分が低くなって相手にいい心で使えるようになることも、この祈りのおかげです。 今まで少しも損したくない自分がいるかもしれません。しかしこれぐらい損してもいいという大きな気持ちが与えられます。で、3つ目は何かというと、愛の心で優しい言葉で話をすることができます。愛の心ですよ、愛の心。箴言16章24節には、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにするって、そういう言葉があるんです。つまり私たちは自分の心の中が苦い思いでいっぱいであれば、苦い言葉が出てきますよね。聖書はこのように言うんです。苦い泉からは苦い水が出てきます。しかし甘い泉からは甘い言葉が出てきます。心が、自分の心が愛で満たされると、いわゆる言葉も優しくなるわけです。いわゆる優しい言葉は人との壁を崩してしまいます。雰囲気も良くなります。そして相手の心を、ね、オープンにさせ、また傷ついた心を癒してあげることができます。今日はこの家庭の平和のために、この対話、話し合いを大切にしていきましょうと。話し合いができないことによって本当に家庭が破壊される。本当に話し合いができるものになりましょうと、通じるものになりましょう。そして本当に神様がくださるこの平和な家庭、これが祝福なんです。本当にそのことによって皆さんの家庭が平和であり、また祝福のその家庭となりますことをお祈りします。お祈りします。天の父様、感謝します。このようにして神様、私たち本当に家庭のために必要なすべてを聖書を通して教えてくださり感謝します。家庭で何より大切なことは、夫婦同士の心からの話し合い、また親子、また兄弟、また人との心からの話し合いが大切であることを覚えます。どうか神様とまず本当に愛で満ち溢れる交わりができるようなものとして導いてください。そしてその愛を持ってお互い愛し合って、また受け入れ、また支え合っていくことができるようにしてください。感謝しイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。